3回にわたる伝道旅行を終えたパウロは、エフェソの教会たち、教会の長老たちに別れを告げて、いよいよ初代教会の中心地であるエルサレムに帰っていく、その過程をご一緒に今日は学びたいと思います。で、21章の1節からこの18節にかけて、私たちという表現が用いられていきます。今まではこのパウロがとか誰々がというふうな、そういう表現が主語でありましたが、この部分では私たちはというふうに一人称複数形で語られていきます。すなわちこれは使徒言行録の著者ルカが自ら体験したことであるから、私たちという表現が使われていると、こう考えることができます。これを聖書学の世界では通称我ら聖句というふうに呼んでいるわけでして、おそらくルカ自身が記録をした、そういう、こう旅行日誌に基づいて、この部分が書かれた、そう考えていいわけです。で、この我ら聖句は16章の10節から17節、あるいは20章の5節から16節、さらにはこのあと27章から28章にかけても出てまいります。で、そうするとこの使徒言行録はこのパウロの伝道旅行を記す中で、我ら聖句と呼ばれる部分とそうでない部分とがこう何度もこう繰り返されていくわけです。で、そこから想像できることは、この使徒言行録の著者ルカはパウロの伝道旅行の最初から最後までずっと一緒にいたのではなくて、ある特定の期間だけこのパウロと共に行動をし、で、その部分については自分が体験したこととして私たちはという、そういう言葉を使った、こう考えていいわけです。で、その意味で、今日の聖書の箇所はこの著者ルカ自身がパウロと行動を共にして直接目撃をしたり体験した事柄がここに記されているということになりますから、それは何かこう人づてに聞いたこととは違って、このやはり力があるというふうに言えますし、私たちに訴えてくる力というものを持っている、そのように言ってもいいだろうと思います。で、このことは例えばですけど、私たちが生活の中でこう経験することですね。例えばこう音楽を聴く、鑑賞するにしても、何かこう有名な優れた CD を聴くよりは、少しぐらい下手であっても、生の演奏を聴くことの方が、はるかに聴くものにこう訴えてくる、そういう力があるのと似ているのではないか、そんなことをこう思うのであります。で、ところがです、今日のこの21章の1節から6節には、言うならばあまり何も書かれていないんです。ここに書かれていることは、どこどこに行ってどの島が見えたとか、あるいはティルスの港に7日間立ち寄って、いよいよそのカイサリアに向けて出航するときに、その町の人たちが見送りに来てくれた、そして別れを告げた、そういうことが書かれているだけですから、地図を見ながら読めばそれで済むわけですけれども、で、しかしその中にやはりルカがこのパウロと同行をして、実際に経験する中で私たちに訴えるいくつかのことがあるのだろうと思いますから、今日はそのことをご一緒に学んでみたいと思っております。で、まず第一に、一節ですけれども、私たちは人々に別れを告げて船出しとあります。 でここに出てくる別れを告げてという告げるというこの言葉はただ単に何かこうさよならしたというふうな意味合いだけではなくて自分の身を引き裂くとかあるいはつながりを断ち切って新たな出発をしていくそういう意味を含んだ言葉であってですねこの用語をまあルカは好んで用いたと言えます。で代表的なのはあの有名なゲッセマネの祈りの場面ルカ福音書の22章の41節に出てくるわけですがイエスが最後の晩餐を終えて弟子たちを連れてゲッセマネの園に行って、まあ、最後の祈りをなさった御心ならこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいとこうイエスは祈られたわけです。そしてルカは汗が血の滴るように地面に落ちたそのようにその時の祈りの激しさというものを表現したわけですがそのゲッセマネに弟子たちと共に向かわれたイエスは弟子たちと離れて祈られた。で、そういうことが記されております。弟子たちに、あなた方は誘惑に陥らないようにここで祈っていなさいと、こう言われてから、ご自分は石を投げられたら届くほどのところに離れ、ひざまずいて祈られたと、こう記されています。22章の41節であります。そこに記されている離れという言葉と今日の箇所の別れを告げてという言葉がまあ同じであるわけです。ですからこの離れるというのはただ何かこうさよならをするというふうなことではなくて身を引き裂かれるほどの別れあるいは祈りを持ってそこから離れていくっていうそういう意味の言葉がまあここで使われていることになります。私たちは主にある兄弟姉妹として共に信仰の歩みをしてきたのだけれども今私はエルサレムに登っていくそしてあなた方とはもはや地上で会うことはないであろうそういう思いを持ってパウロはあるいはルカはこの人たちと別れを告げたということがまずここで記されているのであります。そしてパウロはこの町に7日間滞在をしたそういうことがこう記されているわけですね。で、すでに学んできましたようにパウロは道を急いでいたわけです。ですから3年間の時を共にしたエフェソにも立ち寄らないでこのそこにこうエフェソの長老たちを呼び寄せて別れをしたというふうなこともあったわけです。それほど急いでいたわけです。でしかしここでは7日間滞在をしたとあります。おそらくこれはまあ聖書の地図の後ろですね。後ろの地図の8番を見ていただければよくわかりますけれども、そこで位置関係を確認していただければと思いますが、パウロたちはこう船で地中海をずっと南下してきて、この今パレスチナのティルスまで帰ってきたわけですから、目的地であるこのエルサレムというのはもう目前であるわけですね。まあ、おそらくそういう安心感の中で彼らはここで7日間の時を過ごしたそう、まあ、考えてもいいだろうと思います。そのティルスで4節を見ますと 私たちは弟子たちを探し出してそこに7日間泊まったとあります。でこの場合の弟子たちっていうのは、これはまあ言うまでもなくイエスから選ばれた12人の弟子たちのことではなくて、イエスをキリストと信じてキリストに従う決意をした人たち、まあ、クリスチャン、キリスト者たちのことをまあ指しております。でしかもこの弟子たちはかつてあのエルサレムで迫害を受け追われるように散らされていった弟子たちの宣教によって、あの十字架のイエスこそ救い主であるという、まあ、そういう信仰を与えられた、まあ、キリスト者のことであるわけです。おそらくその数は必ずしも多くはなかったと思われますけれども、彼らは熱心にその地で、まあ、集会を守った。でそういう人々とパウロたちはこの町に入ってですね、7日間交わって共に過ごしたということが、まあ、ここに記されているのであります。パウロは新しい地についてそこに入って滞在をするときに、そこにいる同じ信仰を持つ人たちとの交わりを求めました。でそして時を惜しんで彼らに福音を語り、その地の伝道が進んでいくように、そのように願ったということが、まあ、こういう何気ない言葉の中に言い表されていると思うのです。彼はその町の弟子たち、キリスト者たちを探して彼らと交わりを深めた。伝道ってのは自分が信じ自分が生かされているその恵みを人々に語っていくことですけれども、でそのためには同じ信仰を持つ人たちとの交わりや、あるいは支えとか協力というものがなければ、本当に伝道の技っていうのは進んでいかない。でそういうことを、まあ、こうした聖書の記述から私たちは改めて、まあ、教えられる思いがするのではないでしょうか。ここで7日間彼らと交わったパウロたちでありますけど、まあ、7日目にいよいよ別れを告げて、まあ、出発をしていくことになります。五節を見ますと、ティルスの人たちは妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれたと、こうあります。すなわち家中を挙げてパウロやルカとの別れを惜しんだというのです。聖書の時代は、まあ、今日のような交通機関の発達した便利な時代ではありませんから、パウロの伝道旅行に携わったのはおそらくごく少数の男性たちだけであったと考えられます。女性や子供がそれに、そういうこう伝道の技に直接携わるということは、それは不可能であったに違いないわけです。でしかしそれにもかかわらずです。伝道の技は決して男たちだけでなされていくのではなくて、女性や子供、そういった家族の人たち、みんなの協力の中で行われていくものなのだ。で、そういうことをこの部分は私たちに告げているのだと思います。信仰の歩みっていうのは、もちろん一人で守っていかなければならない面がありますし、また主にある兄弟姉妹との交わりの中で、あるいは家族の交わりの中で、共に一人の主を信じて生きていく面とがあると思うのです。自分の家の中でただ一人クリスチャンであるっていうことは、これはまあ多くの困難があることを思いますけれども、家族の中で共に信仰の歩みを成していくことの重要さっていうもの、 まあ、こうした聖句から読み取ることができるだろうと思います。そして聖書はここでもこの町の人々がパウロにエルサレムに行かないようにそのように言ったということが記されております。しかも聖書はですよ、彼らは霊に動かされてエルサレムに行かないようにとこのパウロに繰り返し言ったというわけです。まあ、この言葉は私たちが特にこう注意をしなければならないことだと思います。霊に動かされて言ったというわけです。すなわち聖霊のことですね。すでにこういう表現はまあ何度かあったわけです。このパウロの伝道は聖霊に導かれて聖霊の指し示すままに行われていった、そういう伝道であったと言えます。使徒言行録っていうのは使徒たちの働きの記録ですけれども、実の主人公は使徒たちではなくて聖霊であるというか、だからこの使徒言行録と呼ぶよりも、まあ、聖霊行伝というふうに呼んだ方が良いのではないかと言われるぐらい、すべての働きの中に霊の働きがある、聖霊の導きがある、こういうことを聖書はこの記してきたわけです。パウロやルカはいわば聖霊による伝道の道具というか、あるいは器として用いられてきた人物に過ぎない、まあ、これが使徒言行録の基本的な立場であると言っていいと思うのです。で、この聖霊がですよ、パウロに働いたようにティルスの弟子たちにも働いた、そして彼らは霊に動かされてエルサレムに行かないようにと繰り返しパウロたちに頼んだというわけです。これもすでに学びました20章の22節、すでにパウロはこう言ってたわけです。私は霊に促されてエルサレムに行きますと、たとえそれが危険であるとしてもですよ、私はエルサレムに行かざるを得ない。霊が私を動かすから、私はどうしてもエルサレムに行かなければならないのだということをパウロは、まあ、すでに語っていたわけです。で、そうしますと、同じ霊がティルスの人たちにはパウロを引き止めるようにと働き、その同じ霊がパウロに対してはですよ、エルサレムに向かうようにと働きかけた。そういうことになるわけです。まあ、矛盾するというか相反することがここで示されるわけです。エルサレムに行けということも聖霊の求めであれば、エルサレムには危険が待ち受けているということもまた聖霊が指し示していることであるわけです。で、そういう相反する霊の働きの中にパウロたちは立ちながら、彼は結局エルサレムに行くことを選び取っていくわけであります。エルサレムに行くことはパウロにとってはより困難な道であります。そういう道を選び取って、それが神の御心に沿うことだと信じてパウロはエルサレムに登っていくわけであります。今日の説教題を御旨のままにっていうふうにつけたわけですけど、 私たちは身旨のままにとかですよ、あるいは身心のままにという言葉をよく口にすると思うんです。でしかし身旨のままに生きるとか身心に従って生きるっていうことは、それは決して簡単なことではないと思います。大変な困難がそこに伴うというか待ち受けているということが多いわけです。こんなことが神様の御心なのでしょうかと問いたくなることさえあるわけです。しかしそういう中で何が神の御旨であるのか、何が神の御心に沿うことなのか、あるいはどうしたら私たちは神の御栄を表していくことができるのか、でそういうことを私たちはやはり祈りを持って信仰を持って選び取っていかなければならない、そういう存在であるということを思うのです。それはしばしば私たちの思いや私たちの判断からするならばですよ、より困難な道の方を選ばざるを得ないということもまたあると思うのです。ティリスの人たちは霊に動かされてパウロにエルサレムに行かないようにしきりに言いました。でしかしパウロはまた霊に動かされて自分はエルサレムに行って福音を伝えなければならない、そういう思いを持った。誰がどう考えてもより困難な道であったけれども、それがパウロにとっては神の御旨にかなうことであると信じていたからであります。私たちは信仰を持つ者にふさわしく身旨のままに生きたいとか御心に従って生きたい、あるいは神の栄光のために生きたいということを考えます。でしかしそれは何か特別なことをしなければならないということでは必ずしもないと思うのです。小さな私たちの日常の歩みの中で自分にできる事柄をこのひたむきにというか黙々としていく、そして容易な道と困難な道がある中で、より困難な道であるとしても大切な事柄のために自分の時間や自分の体を捧げていく、でそういうことの中に主の御旨に従って生きていく道というものがあるのではないでしょうか。霊に動かされてエルサレムに行かないように、こういうふうにティルスの町の人々はパウロたちに伝えました。でしかしその同じ霊に動かされてパウロは今エルサレムに行く道を選び取っていくのであります。でそこにはですよ、明らかに捉え方の違いっていうか意見の相違っていうものがやっぱりあったのだろうと思うのです。でしかしそのパウロたちを見送りに来てくれた人々はそういう違いを超えてパウロたちと共に聖書を見ると浜辺にひざまずいて祈ったと記されているわけです。ここに主を信じる者同士の交わりの本質があるということを思わされる思いがいたします。同じ例からですよ、同じ例から全く異なる示しを受けた者同士がしかし神の言葉に聞き共に祈るという行為を通して思いを一つにしていく、 そして主にあって互いに挨拶を交わし、それぞれの前途に神の祝福あるいは神の導きがあるように祈り覚え合う、こういうことがここに最後のところに示されるのです。全く異なる示しを受けた者同士がしかし御言葉に聞き共に祈るという行為を通して思いを一つにされていく、そして覚え合うものとされていく。教会っていうのはそうした交わりの中で御旨に従う歩みというものを共にしていく群れである、このことを今日の聖書から示されるのであります。